今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私、あなたの今日はいかがですか。熊田奈美子です。今日の微笑みトーク、2017年の第5の火曜日、今年はありがとう50年ということで、50周年を感謝した番組をお届けしていきたいと願っています。今日はその第1回です。プログラムをご覧の方は、どんなことが出てくるかなって楽しみにしていてくださってるかなと思うんですが、ラジオ伝道20周年大会の時の記念顕彰作文募集をしたんですが、その時のリスナーの方の作文をご紹介しようと思います。この50年間の間に、一番最初に宣教師のヘンリー・ブルヌギ先生がこの働きを始めてくださったんですが、その先生が1代目のラジオ牧師石井正二郎先生にちょうど交代をする頃に20周年を迎えまして、富士見町教会というところで1987年の4月29日の水曜日午後1時半から3時半まで、ありがとう20年という20周年記念大会を開きました。私はスタッフになりたてだったのですが、このプログラム、実はですね、パイプオルガンを弾いてくださったのが、もう今は世界のバッハと言われる鈴木正明先生なんです。そして司会は山中雄一郎先生と私でした。そしてその第1代目のラジオ牧師石井正二郎先生のご挨拶があって、そして救いの証というのがあったのですが、そのところがなんと今朝の言葉でメッセージを届けてくださる持田博次先生が証をしてくださっています。そして改革派協会聖歌隊の合唱もありました。島塚光先生、天国に凱旋されましたが、光先生がこの時に指揮をとって、そして詩編の128編、三上を恐れその道をばという曲など賛美してくださいました。そしてヘンリー・ブルノギ先生がアメリカからもう一度日本に来日してくださって、ありがとう20年のお話をしてくださいました。そしてそこからまた30年経ったわけです。そしてその石井正二郎先生から今山下正雄先生にもうすでにバトンタッチして、もう20年近く経とうとしているんですね。本当に月日の流れが早いなと思います。でもこの番組がずっと続いて、そしてリスナーの方々の素晴らしいお証をたくさんいただいてきました。で、今日はこの顕彰に選ばれまして、そして2名の方の優秀賞なんですね。ご紹介したいと思います。埼玉県越谷市の浅子富子さんと、神奈川県の藤吉信也さんのお二人の作文です。では、最初にラジオ伝道から導かれてという浅子富子さんのお証を紹介します。魂を救いに導く永遠の価値のあるラジオ伝道が今年で20周年を迎え、私もラジオ伝道から生まれた一人として、誠に貧しい分ですが、思ったまま少し書いてみました。ラジオ伝道は、よく水の上にパンを投げるようなものと言われ、ご苦労の多い大変なことだと思いますが、主の御声の役目をするラジオ伝道は、爽やかな早朝、一人一人の心に、あまねく神の愛を届けてくださる、愛の訪問者だと思います。私は、自分や家族を大切にすると同時に、このラジオ伝道も大切なものの一つです。イエスという素晴らしいお方を紹介してくださり、キリストの花嫁として主の家に嫁がせてくださった愛の訪問者は、まさに魂の結びの神様だからです。私は家庭に恵まれず、この世的に言いますと幸せではありません。生まれた時は丸々と太って健康だった私も、父と兄が酒乱のためお酒を飲んでは暴れ、暴力に悩む毎日に、 すっかり体も心も弱くなってしまいました。母は主人にも長男にも外れ苦労の毎日でした。そんな母がかわいそうで何も言えなかった私ですが、将来のことを考え、だいぶ遅れてしまいましたが、なんとか健康を回復したいと病院へ行かせてもらいました。学校へ通ったのも2年間ぐらいでしょうか。卒業式も知りません。漢字も全部一人で覚えました。私のことなど全く心配せず、借金してまでお酒を飲む二人を恨んだことがないと言ったら嘘になります。私の心は恨みと憎しみでいっぱいでした。けれども、この悲しみに負けてはいけない。なんとかして明るい家庭にしたいと、私なりに一生懸命努力をいたしました。相談相手が一人もいない私の心の友となったのは、やはりラジオでした。朝の言葉から流れ出る賛美の歌は、天使の歌声となって、暗くなりがちな私の心を明るく照らしてくださいました。暗闇の中にあって、光を求め、愛を求める気持ちが人一倍強かった私は、信仰を持つのに時間はかかりませんでした。ただ一つの条件は、本物の神であることでした。体が弱いため、病院へ行ったり、教会へ行ったりできない私にとって、ラジオ伝道放送はなくてはならない教師でもありました。よく、聖書は食事、祈りは呼吸と言いますが、私も一日も早く教会に行かれるようになって、疲れた魂に命のパンをたくさん食べさせてあげたい、生ける水もたくさん飲ませてあげたいと祈り求めておりました。長かった病院生活にもやっとピリオドを打って、夢で目で見た主の家、教会にゴールインできる日が来ました。そして神様は、私の心から恨みを取り去り、代わりに、御霊の実をたくさん入れてくださったのです。もしラジオ伝道がなかったら、私の魂は、茨に包まれ、傷だらけのまま、息が絶えてしまったことでしょう。朝の言葉との素敵な出会いによって、神の愛に包まれ、生かされている幸せを、霊的財産として、いつまでも大事に育てたいと思っております。どうぞこれからも、珠玉のメッセージを語り続けてください。最後に、励まされ、助けられた聖句の中から、主にあって、その偉大な力によって、強くなりなさい。エフェソの信徒への手紙、6章10節。愛する者たちよ、自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら、主が言われる。復讐は私のすることである。私自身が報復する。悪に負けてはいけない。善をもって悪に勝ちなさい。ローマの信徒への手紙、12章19節、21節。神と人との間に、希望の虹をかけて20年。本当にありがとうございました。これが朝子さんの作文です。そして今日はもう一人紹介したいと思います。朝子さんは朝の言葉でしたけれども、この明日への窓という番組も始まりました。その明日への窓と僕との出会いという藤吉さんの作文です。出会い、それはいつどのようにして起こることかは誰にも予想はできない。僕と明日への窓の場合もそうでした。中学生だったある日、中学校のそばにたくさんの不要となったゴミが捨てられていました。その中に僕はふとラジオ付き目覚まし時計を見つけました。外見は全く壊れた様子はなく、まだ使えそうに思えました。そして、毎日登下校するうちに、 だんだん拾ってみたいという気持ちがこみ上げてきて、どんより曇ったある日、雨に濡れたら大変だと思い、ついに下校の際それを拾い上げ、カバンの中へとしまいました。家に帰ると早速、その時計の掃除に取り掛かりました。何日も戸外で放っておかれたので、とても汚れていました。とても汚れていました。そしてプラグを差し込んでみると、目覚ましもラジオもきちんとなり、時計も正常でした。ただタイマーだけが壊れていました。そこで蓋を外して中を見てみると、小さなバネが外れていました。それをはめて蓋を閉めたら、どこも故障のない立派なものになりました。その時は嬉しさのあまり、やったと口に出して叫んでしまいました。その晩は嬉しくて、明日は早速この目覚ましで起きようと思い、時間をセットした後、この時計についているラジオを眠るまで聞いてみようと、ダイヤルを回して、一番端っこのところへ来たところで、聞いたことのある賛美歌やキリスト教のお話をしている放送にぶつかりました。それが、FEBC で放送している明日への窓でした。多分、ミュージックタイムだったと思います。それが僕とこの番組との初めての出会いでした。それ以来、寝る時間になると毎日タイマーをセットして明日への窓を聞くようになりました。それだけではありません。僕と明日への窓とは第二の出会いがあったのです。高校で僕は無線部に入部しました。それからハムの免許を取り、海外などと交信を楽しんでおりましたが、学校の無線機が故障してしまい、活動ができなくなってしまったのです。そのことを僕が小学校1年の時から通っている寒川キリスト教会学校の校長の新倉先生に話したところ、先生の持っている無線機を貸してくださるというのです。なんて僕はハッピーなんだろうと思いました。その後数日して、新しい無線機を部で買ったので、借りていた無線機は家へ持って帰りました。当分の間、借りていていいと先生は言ってくださったので、家でそれを聞くことにしました。アンテナを立てていないので、送信はできなかったけれど、受信だけなら何とかできました。そして、7メガヘルツを聞いて、ダイヤルを回していると、ここでもまた、明日への窓をやっているではありませんか。その時の石井翔二郎さんの声は忘れられません。この放送は、グアムから放送している KTWR であることを数日後に知りました。はじめは KDWR かなと思いましたが、番組へハガキを出したら、番組表などが送られてきたのでわかりました。それ以来、これらの2回の明日への窓との出会いにより、FEBC や KTWR をよく聞くようになりました。聖書を開こうの山中先生や、ボックス190の石井先生のお話には、いつもなるほどなぁ、とうなずかされています。また、いろいろな人たちのメッセージやお便り、それに面白い話題なのがいつも飛び交い、聞いていて飽きません。今年はラジオ伝道が20年になり、福音の波でこの作文募集を知りました。この伝道が50年も100年も続いたら素晴らしいなと思います。お祈りしていますので、これからもたくさんの人たちに真の神を伝えるために頑張ってください。応援しています。これが藤吉さんの作文です。実は今年一番最初の1月3日の山下先生との対談の中で、そのお話の中で50年も100年も続いたらというそのお話は、この藤吉さんの作文の中にあったお話なんですね。そして実はこの藤吉さんは今でもリスナーの集いや クリスマスの集いやキャンプに出てくださっている現役のリスナーでもいらっしゃるんですね。本当に今日も聞いてくださっています。ありがとうございます。こんな風に、50年間の歴史を神様が祝福のうちに導いてくださいました。では今日はこの番組の最後に、中学生の時にリスナーだったハープ奏者の佐々木冬彦さんの演奏してくださる、キリストには変えられませんをお届けします。今日のほほえみトークいかがでしたか？今日は2017年、このメディア伝道50年を記念して、第1回をお届けしました。ラジオ伝道20周年記念検証作文から、あさこさんと藤吉さんの作文をご紹介しました。本当にいつの時代も、このラジオを通して、ネット放送を通して届けられるイエス様の福音、喜びの知らせ、これからも、ますますお届けしていきたいですね。あなたからのご感想もお待ちしています。さて、第5はこの番組オリジナル特製のスマイルベアプレゼントです。今年はお申し込みの方に皆さんにプレゼントしてしまおうと思いまして、去年までは抽選で10名の方だったんですが、どうぞどんなものかなって思ってらっしゃる方、どうぞスマイルベアプレゼントお申し込みください。お待ちしています。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691神田郵便局、支所箱190番、ほほえみトークの係です。また今日、作文をご紹介しましたが、今お聞きのあなたの人生にも、素晴らしい神様の御業があったことと思います。どうぞ、そんな、あなたの人生のことも、作文に書いて、メールでお伝えできたら、皆さんにご紹介できるかなと思います。どうぞ、書いてください。お待ちしています。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。